こんばんは、今日もちょっと夜が更けて、これから雨が近づいてくるらしいですが、このような中で御言葉の分かち合いができることを感謝いたします。それではもう一度、今日の与えられた御言葉であるエペソ人への手紙の2章1節から5節までをお読みいたします。エペソ人への手紙2章の1節から5節です。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものである。かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。今日はエペソ人への手紙の2章ですが、前回ちょうど半年前ぐらいですね、10月ぐらいにエペソ人への手紙の1章の後半部分を行いました。ですので今日は1章を簡単におさらいしながら2章に入っていきたいと思います。エペソ人への手紙の手紙自体は、パウロがエペソの教会の生徒たちに送られた手紙です。エペソというのは当時の小アジア、今でいうトルコ地方にある地域の地名のようです。そしてエペソというのはその地域の経済的な、そして貿易の中心だったようです。そしてそのエペソの周りには異教がうごめいて、時には迫害が起こっていたようです。それを励ますためにこのエペソ人に手紙が書かれたようです。そしてエペソ人に手紙の1章ですが、挨拶が3節まであった後、2節ですね、3節から14節まではキリストにあって選ばれた者たちが三位一体の神様によって救われた。そしてそれは未だ奥義として隠されていた。その奥義とは、異邦人も救われ、そしてその異邦人も約束された御国で御国を受け継ぐものとなり、そして聖霊様によってそれが承認をされたという内容が1章の3節から14節まで書かれています。つまりは三位一体の神様の説明をしています。そしてエペソにいる異邦人のクリスチャンも、あなたたちは本当のクリスチャンで御国を受け継ぐことができますよと、そういう内容になっています。そして1章の15節から最後23節まではパウロの祈りになっていますが、これを2つに分けることができ、まずは1章の15節から19節ではエペソの信徒たちが成長してくれたことの感謝、そしてさらには御霊に満たされ神様をより知ることができますように、そして神様を知ってその受け継いだ御国がどれほど栄光に富んだものかを願う祈りになっています。そして1章の20節から23節では、教会はイエス様の体であり、すべての権威がイエス様の名の上に置かれているという、正栄とにも似た祈りで終わっています。そして次に2章です。2章の、今日は1節から5節ですが、1節から3節は、エペソ人への生徒たちがイエス様を信じる前はどのような姿であったかというのが書かれています。その姿というのは、背きと罪の中に、 死んでいたものであり、かつてはこの世の流れに従い不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいたと。そして3節では、まあ、パウロたちも私たちも以前はそうでしたよという罪の話になっています。そして4節と5節では、そのような私たちでさえも憐れみ豊かな神様は愛してくださり、その愛のゆえに救われましたと、その救いはあくまでも恵みによるものですというふうに書かれています。ですので今日エペソ人への手紙の2章の1節から3節は罪についてお話しいたします。ちょうど何週か前より K 牧師が午前中のメッセージでローマ書の今公開をされていて、特に今一章で罪の話をされていると思います。そしてその中では罪とは神様を神としない、そして特に不義によって真理を阻んでいる人々、まあ、そういう話がされていたと思います。特に神の真理を偽りと取り替えるというような状態でが罪の状態であったと言っています。そして今回は罪の状態を見怒りを受けるべき子でしたと表現してあります。そして4節と5節では先ほども言ったように神様の大きな愛のゆえにそのような人たちであったとしても救われたというような心が書かれています。ですので今日の説教ポイントは2つになります。1つ目は2章の1節から3節です。それはかつての姿を見ていきたいと思います。イエス様を知る前の姿をちょっと見ていきたいと思います。そして2つ目のポイントは2章の4節と5節で今イエス様を信じた姿、どのような姿かを見ていきたいと思います。そして今日のメインポイントは背きの中にあり見怒りを受けるべき私たちが神様の恵みにより救われたことを覚え、神の霊に従って歩めとしました。もう一度サブポイントからお伝えしますが、一つ目のポイントが2章の1節から3節ですね。かつての姿を見ていきたいと思います。そして二つ目のポイントが2章の4節と5節で今の姿がどのような姿かを見ていきたいと思います。そして今日のメインポイントは背きの中にあり、かつてはですね、かつては背きの中にあり見怒りを受けるべき私たちが神様の恵みにより救われたことを覚え、神の霊に従った歩めとしました。かつては背きの中にあり見怒りを受けるべき私たちが神様の恵みにより救われたことを覚え、神の霊に従って歩めとしました。それでは早速2章の1節からお読みしたいと思います。エペソ人への手紙2章の1節です。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものである。ここで自分の背きと罪の中に死んでいたものであると言っています。まあ、罪と、背きと罪についてお話ししたいと思いますが、罪とは何であるかというのは皆さんもウェストミンスターの小教理の問14でご存知かと思います。ちょっとお読みしますが、 ウェストミンスター小教理問答問い14、罪とは何であるか。罪とは神の律法に少しでもかなわないこと、またこれを犯すことであるとあります。つまりは神様が私たちに与えてくださった、律法、すなわち御言葉ですね、が少しでも達成できないこと、またはそれから違ったことをすることであると言えます。で、実際にこの背きと罪を直訳すると、背きというのは的外れという言葉のようです。そして罪とは道から外れるということです。ですので、背きと罪の中というのは神様から外れるということを表しています。実際に人間は本来、神様の形に作られ、神様の元で生きるように計画されて、いつも神様がいていることを思い感謝し、神様の命令を喜ぶように作られましたが、そこに罪が入り込み、神様の示す道から外れるようになりました。そして聖書の中では、罪の中にいる人を死んでいる状態にあるということを表している箇所がありますので、それも見ていきたいと思います。その神様の示す道から外れるようになった状態、つまり罪の中にいる人を死の状態にあるということを表している箇所がありますので、その箇所を見ていきたいと思います。ローマ人への手紙の6章の16節を読みたいと思います。ローマ人への手紙の6章の16節です。お読みいたします。ローマ人への手紙6章の16節です。新約聖書306ページですね。あなた方は知らないですか。あなた方が自分自身を奴隷にして避けて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるんです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。ここで罪の奴隷という表現が出てきますが、奴隷というのは基本的に主人に従って主人のために行動する人間のことを指しています。つまりは罪の奴隷というのは罪に従って罪のために行っている状態を言っています。特に奴隷の中でも、ひどい奴隷というか、ひどい扱いを受けている奴隷というのは、こう手と足もつながれて罪に縛られている状態ですね。そのような状態で罪のために生きるというか、罪のために行っている状態を表しています。そして罪の中にいるものは、先ほども言ったように神様の教えから外れている状態で、その報いは死を表しています。そしてそれは肉体的な死よりも霊的な死んでいる状態になります。そして霊的に死んでいるものは何よりも神様からの新しい命を必要としています。その箇所をお読みいたします。その箇所はヨハネの福音書の3章の3節です。ヨハネの福音書の3章の3節です。新約聖書179ページですね。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。そしてもう一つを読み出します。 もう一つもヨハネの福音書5章の24節です。次はヨハネの福音書5章の24節です。新約聖書186ページですね。ヨハネの福音書5章24節です。誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて私を救わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。つまりこの2章の1節のそれ以前の姿というのは、死んでいる状態と、命からまだ死から命に移っていない状態を指しています。そして次に、エペソ人への手紙に戻って2章の2節をお読みいたします。かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。ここではこの背きと罪の中に死んでいたものであるかつてのエペソ人たちがこの支配者というか、権威を持つ者に従って生きていたとあります。その権威を持つ者は3つですね。3つの権威を持つ者、実際は2つなんですけど、3つ書かれているんでそちらを示そうと思いますが、まず1つはこの世の流れが一つ目ですね、に従って生きてたと。この世の流れに従って歩んでました。そして二つ目は空中の権威を持つ支配者に従って歩んでました。二つ目は空中の権威を持つ支配者。そして三つ目は不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでました。この2つ目と3つ目は、同じ、人というかものですね、実は。それを1つずつ今からお話ししていきたいと思いますが、まず1つ目のこの世の流れですが、これは2つの言葉から合わせています。この世というのは世界を、世の中を表していて、流れというのは、流れ以外にこう時代という意味も取れるようです。つまりこの世の流れ、この世の時代に従っていたと。それは二つとも神様がこう私たちの王様であり主権者であるということや臨在を認める生き方とは反対のことを表しています。つまり予的なことを表しています。この世の流れでそれをこの2つくっつけることでそのことを強調しています。そして2つ目は実はサタンについて描写しているようです。このサタンの権威が空中という言葉で表されています。でこれについては、このエペソ人への手紙の先の御言葉をお読みしたいと思いますが、エペソ人への手紙の6章の12節をお読みしたいと思います。エペソ人への手紙の6章の12節です。私たちの格闘は血肉に対するものではなく支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、 また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。また天上にいる諸々の悪霊に対するものですとあります。つまりはその悪霊たちでは天上にいると言われていたようです。そして呼ぶ記においては、まあ、2章で神様の前に神の子らと共にサタンも、まあ、つまり悪霊ですね、主の前に立っていたという記述があります。当然天では神様の支配がありますが、サタンはそこから近くにいるという存在でもあります。まあ、実際この悪霊というものはもともと神様の御使いが堕落したものであると考えられているので、その住まいはその近くにあったようです。そして3つ目の、まあ、不従順の子らの中に働いている例、このすなわちという言葉が続いていますが、これは言語には含まれていませんが、補うようにそれを足されています。そしてそのことを見るに、次はローマ人への手紙を読みたいと思います。ローマ人への手紙の1章の18節をお読みしたいと思います。神の、すいません、お読みいたします。ローマ人への手紙1章の18節です。というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。この不義によって真理を阻んでいる人々のことをこの不従順と言っているようです。そしてこの神様にとっての不従順を促す子らというのは、当然それは罪を促すもので、つまり悪霊であると考えられます。つまりはこの2つ目と3つ目、空中の権威を持つ支配者と不従順の子らの中に働いている霊は2つとも悪霊であると考えられています。そしてこの2節の最後の働いている霊に従って歩んでいましたですが、この歩むということについてお話ししたいと思います。この歩んでいましたという言葉は、まあ、実際のギリシャ語でも文字通り歩くという言葉が使われているようです。この歩くという言葉は、イスラエルの人々は生活の中での振る舞いを歩くみたいな形でそのニュアンスで表していたようです。それは、まあ、生活の中で歩くように一歩一歩わずかですが確実に同じ動きをするように日々の習慣を行っていることを表しています。まあ一日でできる量っていうのはそんなにたくさんできるわけではなく限られているようですが、その一歩一歩わずかですが確実に同じ動きをするように日々の習慣を行っていることを表しています。そしてそれは罪を犯すことも同様に考えられているようです。罪を犯すことも日々その罪はわずかなものかもしれないですが、日々その罪を犯すことで神様から遠く離れているようがいる様がお分かりになると思います。 そして日々罪を犯すことで罪が成長し、どんどん罪がエスカレートしている様子を表しているようです。まあ、実際にこの一節と二節を踏まえて、さらにこう罪のイメージが分かるように例えてみたいと思いますが、私たちが生きるために必要なのは御言葉であり、御言葉には神様を信じることと、そして隣人を愛することが書かれています。つまりは、私たちには、私たちが生きるために御言葉がまっすぐ備わっているのですが、この御言葉からそれている人たちや御言葉を知らない人たちは、どんどんその道から外れていることをちょっと思い起こしてもらいたいと思います。最初は御言葉からそんなに離れていなくても、日々その罪を行うことで本来行わなければならない、その神様の御言葉からどんどん離れてしまい、その御言葉がどこにあるかわからないような状態になることもあります。そして今ちょうど暗くなりましたが、暗い状態、罪の状態とは暗い状態とも言われていますが、その状態で、じゃあ私たちが本当に生きるべき道はどこにあるんだと探しても、探すことはできないはずです。本当にいろんなことをさまよってしまう、結局罪を犯し続けるような状態にあります。そしてみ言葉を持ち、イエス様を信じている私たちは、その道に従って生きているものですので、道から外れている人たちに対して、あ、こっちじゃないよって、こっちに戻ってきてということもできると思います。しかし私たちも弱いものですので、時に自分たちが行かなければいけない道を外れながらも、さらに罪を犯している人たちに対して、こっちじゃないよ、こっちに来てということもあると思います。その時は私たちも十分に悔い改めが必要であります。それぐらい私たちは信じて神様のために生きようとしても、弱いもので罪を犯してしまうものです。しかし私たちにはあらかじめ御言葉があり、そして聖霊様に救われ新しくされているので、その御言葉の道を知ることができ、さらに外れても聖霊様がその道しるべを導いてくださることができるということがお分かりになると思います。そしてもし外れているのならば、どうか悔い改めて、もう一度その道に歩めるように祈ることが必要であると思います。それでは次に3節目をお読みしたいと思います。エペソ人への手紙の2章の3節です。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。冒頭で私たちも皆とあります。これはパウロとその他のイスラエルの民のクリスチャンのことを言っています。まあ、パウロについては皆さんもお分かりになると思いますが、最初はイエス様に対して反対して、その十字架にかけられることも特に反対していなかったようです。そしてクリスチャンを迫害するような立場にありました。しかもパウロは十分に知識があり、当時ローマ市民の権利を得た素晴らしい、まあ、階級にいたような人間であったにもかかわらず、その信仰は彼らと、まあ、エペソの以前の人たちと変わらないような 人たちだったようです。そういう人たちもまた不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生きるとあります。この肉とは肉体そのもののことを表していて、まあ、肉単体で使うのであれば必ずしも悪い意味ではないようですが、この肉の欲となった場合は自己中心の情欲を表しているようです。自分だけの心の望むままも行うことを意味しているようです。つまりは私たちが救われた時に聖霊様が住まわれますが、それによって清められ新しく生まれ変わり義と見られます、義と認められますが、それがない、それ以前の状態であります。そしてこの望むことという言葉は直訳すると自らの意思で行ったことを表しているようで、罪を犯すということは何も衝動的でとかいつの間にかやってしまったということではなく、自らの意思としてその罪を行ったということを表しています。それによって他の人たちと同じようにとあります。他の人たちというのはイエス様を信じていない異邦人のことを表しているようで、どちらかというとちょっとどう言ったらいいですかね、ちょっと侮辱的な表現をちょっと表しているようです。この異邦人、まあ、イエス様を信じていない人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたとあるようです。そしてこの身怒りを受けるべき子らですが、この脚注では怒りの子となっているかもしれません。でさらにこの怒りの子というのをさらに直訳すると怒りの本性のこと、怒りの本質のことを表現できるようです。この怒りの本質のことはどういうことでしょうか。何も私たちが怒るということではなくて、それは神の怒りのことです。神様に背いて生きてきた人々は、イスラエルの民も異邦人も同様に神様の怒りを受けるものです。さらには私たちは生まれながらにしてそのアダムとエバが犯した罪を受け継いでいるので、そもそも生まれた時点で怒りを受けるものとされるようになっているのです。そしてこの怒りは死へとつながり、最後審判の時に地獄へ落とされるものとなるのがこの怒りの子になります。これで1節から3節目、1つ目のポイントを見てきました。神様を信じていない人々の現状を、まあ、かつてのエフェソ人への民の現状を見てきました。それでは次に4節をお読みいたします。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛の上に、まあ、これぐらい1節から3節のようにこう罪を犯して罪の中に生きている人々であるならば、本来ならばすぐに滅ぼされても仕方がないような人たちですが、神様の大きな愛、それも豊かな憐れみ豊かな神の力によって、神様の唯一の子を十字架の犠牲を捧げ、私たちの罪の贖いを してくださるほど憐れみを持たれている神様です。しかもその憐れみ豊かな神ですが、それは現在進行形が使われているようです。それは今も憐れみ豊かであるということを表しています。ずっと私たちを憐れまれて、ずっと愛してくださることがここでわかると思います。それは私たちを作られる以前から、私たちの神様は憐れみ豊かで大きな愛を持たれていた方でした。私たちは自分自身の弱さゆえに、時に神様のことや神様の愛すらも忘れてしまうことがありますが、神様はいつも絶え間なく私たちに愛を注いでくださることがわかります。それくらい神様の愛は豊かなものです。そして五節に行きたいと思いますが、それでは五節を読みいたします。背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなたが救われたのは恵みによるのです。背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。神様にとって不従順であった時でも、そして霊によっては死んでいた時でも、キリストと共に生かしてくださいましたとあります。ここでキリストと共にという言葉ですが、このキリストと共にという言葉は、私たちがキリストと結ばれたことを示す表現として用いられているようです。まあ、教理用語でいうと、キリストとの結合という言葉がありますが、そのことを表す表現として用いられているようです。他にもそのような表現がありますので、その箇所をお読みしたいと思います。そのキリストと私たちが結ばれていると、結合されていると示す表現があるので、そちらを読みいたします。一つ目はローマ人に手紙の6章の6節から8節までを読みいたします。ローマ人に手紙の6章の6節から8節です。新約聖書306ページです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。キリストと共に死んだなら、キリストと共に生きることになると私たちは信じていますとあります。そして次ですが、コロサイ人への手紙の2章の12節です。コロサイ人への手紙2章の12節ですね。新約聖書403ページですね。それではお読みいたします。コロサイ人への手紙2章の12節です。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらされた神の力を信じたからです。 ここでは神様の力を信じたからキリストと共によみがえられたと、新しく生まれ変わったという表現がされています。そして最後に、テモテへの手紙第2の2章11節から11節12節をお読みいたします。テモテへの手紙第2の2章11節から12節です。新約聖書426ページです。次の言葉は真実です。私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きるようになる。耐え忍んでいるのならキリストと共に王となる。キリストを否むのならキリストまた私たちを否まれる。このようにキリストと共に生きるようになる、キリストと共に王となる、そしてキリストと共に葬られ、キリストと共によみがえらされ、罪から解放されるということがわかると思います。実際イエス様は十字架にかけられた時、死によって罪のために苦しまれ、その犠牲によって神との交わりを、人と神との交わりを妨げた障害を取り除くことができました。そしてさらにはイエス様の復活によって、イエス様は肉体的にも霊的にも死に対する勝利を示されました。このイエス様の贖いによる罪の赦しは、人と神様との完全な関係の回復を意味し、新しい命を意味しました。この罪の赦しによって人と神様との健全な関係の回復を意味し、さらには新しい命を意味しました。イエス様は死者の中から復活され、人々は罪の中で死んでいた状態から引き上げられ、イエス様と共に、そしてイエス様に会って新しい命を持つことができました。そのことが書いてある部分もちょっとお読みいたします。ローマ人への手紙の8章の11節をお読みいたします。ローマ人への手紙8章の11節です。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださいますとあります。そして私たちが、エペソ人に手紙の人々が、そして私たちも救われたのはただ恵みによるとあります。どのような人種や身分、そして背景があったとしても関係なく、そしてさらには今日の御言葉の1節から3節の罪の状態にいた人間であったとしても、神様の一方的な愛と憐れみによって救われるとはっきり覚えることができます。そしてこの救いは成し遂げられたこととして書かれています。実際に言語を見てると完成したような言葉で、救 救われたというような状態で書かれています。その背景にはエペソ人への手紙の読み手であるエペソの信徒、つまりはすでに神様への信仰を告白している人々に向けて書かれたのにも影響しています。それはエペソという地域が、まあ、先ほどもお伝えしましたが、小アジアの中心的な地域にあり、いろんな異教的なものが多く、その中で迫害があり、そこで信仰を保つのに困難になった人たちに対して救いを確信し励ますために書かれたものであるからです。2章の2節の中に、罪の中にあってこの世の流れに従い歩んでいたとありますが、今日本で信仰生活をしている私たちの生きている環境はまさにこのことが言えるのではないでしょうか。まあ、実際日本にいるクリスチャン 1% と言われていますが、実際に礼拝を毎週日曜日教会に来て礼拝をしている人々というのは20万から30万と言われています。そういう状態でもう当然異教的なものに囲まれて生活をしている状態です。特に、まあ、少し私自身の話をしますが、私が今住んでいる大阪にあるマンションの周りにはお寺ばっかりですね。もう周りを見渡す限りお寺で、本当にこのエペソの人たちと同じような環境じゃないかというぐらい、時にこうお経が聞こえたり、そのなんか鐘の音がいきなり鳴ったり、線香の匂いがするぐらい本当に近いこう異教にまみれた環境の中で過ごしている状態です。その中でも私たちが必要なのは救いを確信するということです。そして特に最近はいろんな問題、特にリベラルな問題が多く、クリスチャンの信仰を揺るがされるような不安の中にいることが多いと思います。特に午前中の礼拝の中でも LGBT の問題ともありましたが、聖書でははっきり罪であると指摘されているにもかかわらず、世の中が寛容になろうというから私たちもそうしようと言われているような状態にただあるようなことが多くあります。実際に私たちは不安定ながら、まあ、時に罪を犯しながらも聖書に従って歩んでいますが、先ほどその罪の話で遠く離れているからこっちに来てよなんて、こっちが正しい道だよと言っている方が逆にお前たちは間違っていると言われていることが多々あることもあります。特にそれはあなたたちは間違っていると指摘するのが異邦人だけではなく、同じ三位一体の神様を信じている人たちに対してそのことを言われていることもあるようです。そういう状態というのはまさに今日の御言葉の中にある不従順の中に住んでいる霊に従って生きている人たちの姿でもあるし、今日の午前中の礼拝説教の中のローマ人への手紙の1章の25節ですね。神様の真理を偽りと取り替えて生きている人たちの姿そのものです。作り主の代わりに作られたものを拝んでいるような、そういう状態になります。しかし私たちの救いというのはすでに 確信され、すでに与えられているものです。どうかそのことを、今日はこの御言葉を通して強く覚えたいと思います。そして今日の御言葉ですね、特に2章の5節、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。このことを信じ、どのような不安な状態、揺さぶられた状態の中にあったとしても、この御言葉を信じ確信し歩みたいと思います。それでお読みいたします。愛する天の父よ、今日午前中の礼拝の後に、この暗く静まった中で御言葉の分かち合いができ、感謝いたします。今日はエペソ人への手紙の2章の1節から5節をの中で、罪の中にあった人たちがあなたの恵みによって救われたことを見てきました。私たちはまだ弱く不完全で時に罪を犯しますが、あなたはその御言葉を持って私たちを示し、そして私たちが救われ、さらに聖霊によってイエス様と結ばれ、さらには聖霊様によって導いてくださることを感謝いたします。どうかこの暗い世の中であったとしても、あなたの救いを確信し、あなたと共に歩めるものとしてください。すべてのことに感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。